8、内水ハザードマップを改定しました。事業計画課、電話 223-0332、ファックス 223-3078。水防法に基づき、内水ハザードマップを改定しました。近年多発する集中豪雨や線状降水帯の発生など、これまで以上の水害リスクに対応するため、想定最大規模降雨によるシミュレーション結果を反映したものへと見直しを行いました。内水ハザードマップ、下水道や道路側溝等の排水能力を超える大雨等、内水による浸水区域や浸水深の想定を示した地図のこと。河川、外水からによる浸水区域や浸水深の想定を示す洪水ハザードマップと合わせたものを水害ハザードマップとして公開しています。変更ポイント1、増大する浸水リスクへの対応、想定最大規模降雨による見直し、想定される降雨量をこれまでの市内における気温最大降雨、1時間あたり 72.5mm から国土交通省の基準による降雨量、1時間あたり 153mm に見直しました。佐原豪雨、1999年10月27日、千葉県香取市、当時は佐原市で、午後7時から8時の1時間に153ミリの降雨があり、関東地区では最大規模の1時間降雨量を記録しました。この降雨量は国土交通省の想定最大規模降雨量の基準になっています。変更ポイント2、浸水箇所の表示方法の見直しとシミュレーションエリアの拡大。浸水想定区域の表示をこれまでの縦横50メートル間隔のものから25メートル以下の間隔のものにするとともに、浸水シミュレーションの範囲を市内全域に拡大しました。変更ポイント3、不動産取引時の重要事項説明の対象項目化。新しい内水ハザードマップは水防法に適用することから、不動産取引時の重要事項説明の対象項目になります。この効果として、不動産取引時に水害リスクの認識が図られ、建築時の水害対策や注意喚起など、内水浸水に対する自助・共助の取り組みを促します。新しい内水ハザードマップの確認方法、小江戸川越マップで検索、二次元コード、自宅のパソコンやスマートフォンを利用し、住所検索や画面選択により浸水想定区域を確認できます。市ホームページからダウンロード、二次元コード。水害ハザードマップのページでは、洪水ハザードマップとともに内水ハザードマップを公開しています。公開している図面は市内を十分割したもので、お住まいの地区の浸水想定区域を確認できます。印刷または端末にダウンロードし、お手持ちの水害ハザードマップ冊子と合わせてご活用ください。市の関係窓口で閲覧。次の窓口では印刷した内水ハザードマップ、市ホームページにあるものと同内容を閲覧できます。閲覧場所、事業計画課、上下水道局庁舎2階、防災危機管理室、本庁舎4階、河川課、古船場庁舎2階、市民センター。9、令和4年度、決算の概要、財政課、電話 224-5618、ファックス 225-2895、二次元コード。一般会計では、前年度決算比で歳入 2.4% 減、歳出 3.4% 減となりました。令和4年度は、 新型コロナウイルス感染症や物価高騰の対策を講じながら、第4次川越市総合計画の各分野の取り組みを推進しました。今後も行政課題に対応しながら、安定的に行政サービスを提供していくための行財政運営に取り組んでいきます。金額等は表示単位未満を四捨五入しています。そのため、差し引きや合計が一致しない場合があります。一般会計決算内訳。歳入1,303億660万円。対前年度比マイナス32億3,074万円。前年度と比較すると、市税が約19億円増加したほか、国庫支出金が約45億円、市債が約39億円減少したことにより、自主財源比率が前年度の 51% から 57% に上昇しました。自主財源738億円 57%、 依存財源565億円 43%、 自主財源のうち市税、市民税、固定資産税等589億円 45%、繰越資金、前年度から繰越したお金、76億円、6%。諸収入、貸付金の元金収入等、33億円、3%。その他自主財源、施設利用料、手数料等、39億円、3%。依存財源のうち、国庫支出金、国からの補助金等、293億円 22%、 市債、市の借金50億円 4%、 県支出金、県からの補助金等81億円 6%、 その他依存財源、地方交付税等141億円 11%。 歳出1,216億3,130万円。対前年度比マイナス42億8,214万円。前年度と比較すると、民生費が子育て世帯等臨時特別支援事業などの影響で約41億円減少、衛生費が東清掃センター大規模改修などの影響で約20億円減少しました。総務費、徴税、戸籍等121億円 10%、 民生費、福祉、保育等566億円 47%、 衛生費、保健、環境等146億円 12%、 商工費、商工業振興等14億円 1%、 土木費、道路、橋の建設等63億円 5%、 消防費、防災等45億円 4%、 教育費、学校運営等135億円 11%、 交際費、市の借金返済110億円 9%、 その他農林水産業費等16億円 1%。性質別に見ると、義務的経費706億円 58%、 投資的経費59億円 5%、 その他の経費451億円 37%。 義務的経費のうち、人件費、給与、手当等210億円 17%、 扶助費、援助を必要とする方への給付等386億円 32%、 交際費、市の借金の返済110億円 9%。 投資的経費のうち、普通建設事業費、公共施設の整備59億円 5%、 その他の経費のうち、物件費、物品購入費等216億円 18%、維持補修費、公共施設の補修等、13億円、1%、補助費等、補助金等、107億円、9%、繰出金、高い経営の支出、107億円、9%、積立金、基金への積立、7億円、0%、その他、貸付金等、0.4 億円、0%。特別会計決算内訳、会計名、歳入、歳出の順、国民健康保険、336.5 億円、324.6 億円、後期高齢者医療、51.4 億円、50.5 億円、歯科診療、0.8 億円、0.7 億円、介護保険、257.8 億円、249.1 億円、母子父子家父福祉資金貸付、1.8 億円、0.5 億円、川越駅東口公共地下駐車場、1.3 億円、1.1 億円、農業集落排水、2.8 億円、1.9 億円。詳しくは市ホームページをご確認ください。令和4年度に実施した主な事業と決算額。子ども・子育て、福祉・保健・医療。HPV ワクチン接種の勧奨再開・接種、7781万円。子どもの居場所づくり事業、54万円。食環境づくり推進事業、117万円。都市基盤、生活基盤、地域社会、市民生活。旧川越織物市場整備、4億8955万円。水害ハザードマップの更新、配布、1111万円。初刈り公園整備、2億2597万円。教育、文化、スポーツ、環境。ギガスクール運営支援、4828万円。省エネエアコン普及促進事業、2725万円。姉妹友好都市記念式典、シンポジウム、335万円。産業、観光、その他。プレミアム付き電子商品券事業、4億2722万円。グリーンツーリズム整備推進、1億3632万円。市政施行100周年記念事業、898万円。新型コロナウイルス感染症や物価高騰への取り組み。医療提供等の体制強化、8億7710万円。感染拡大防止対策、25億4365万円。地域経済への支援、7億3135万円。市民生活への支援、45億372万円。ICT 化推進、2億4181万円。新型コロナウイルス感染症、物価高騰対策関連の合計は、約89億円。子育て世帯や特定世帯等への給付金の給付事業、新型コロナウイルスワクチン接種事業などを行いました。財政健全化比率と資金不足比率。財政健全化比率は次の指標で市の財政の健全度を判断するもので、本市はいずれの指標も早期健全化基準未満でした。また、各公営企業、水道事業会計などにおいて、資金不足は生じませんでした。1、実質赤字比率、一般会計等の赤字の大きさ、比率なし、早期健全化基準、11.25%。2、連結実質赤字比率、市全体の赤字の大きさ、比率なし、早期健全化基準、16.25%。3. 実質交際費比率。 借入金の返済額の大きさ 6.4%、 早期健全化基準 25.0%、 4. 将来負担比率、借入金の返済残高など今後支払う負債の大きさ 63.1%、 早期健全化基準 350.0%。 5. 資金不足比率、公営企業会計で営業収益に対する手持ち資金の不足額の大きさ、比率なし、経営健全化基準 20.0%。 10. 子育てを応援します。子育てのための各種手当や医療費の助成、各種事業などを紹介します。お子さんの成長過程などに合わせてご確認ください。記事番号10から12で案内している事業などについて、詳しくは二次元コードからも確認できます。二次元コード。児童手当、子ども政策課、電話 224-6278、ファックス 223-8786。15歳になる年の年度末までの児童を養育している方を対象に支給される手当です。子供が生まれた時や川越市に転入した時は、出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きが必要です。申請書は子ども政策課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所、市ホームページにあります。郵送、郵便番号 350-8601、川越市役所、子ども政策課、での提出も可能です。支給金額、児童1人当たりの月額、この年齢、支給金額の順、0歳から3歳になる月まで1万5000円、3歳から小学校修了前の第1子第2子1万円、3歳から小学校修了前の第3子1万5000円、中学生1万円、18歳になる年の年度末までの子から順に数えます。受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として児童1人当たり一律月額5000円を支給します。受給者の所得が所得上限限度額以上の場合は、手当の支給はありません。特別児童扶養手当、子ども政策課、電話224-6278、ファックス 223-8786。 精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育している方を対象に支給される手当です。療育手帳丸 A、 A、B 相当、身体障害者手帳1から3級相当の児童が対象です。なお、児童が障害年金の給付を受けている場合や施設に入所している場合は手当を受けられません。支給金額、児童1人当たりの月額、障害の程度1級重度、支給金額53,700円、2級中度35,760円。支給には所得による制限があります。児童扶養手当、子ども家庭課、電話224-5821、ファックス 225-5218。 父母の離婚、死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子供を育てている方や、子供を育てている父または母に一定の障害があるときに支給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。支給金額、児童1人当たりの月額、手当の形態、支給金額の順、全部支給 44,140円、一部支給 10,410円から44,130円。加算額、児童1人当たり、この人数、形態、支給金額の順、2人目加算額、全部支給 10,420円、一部支給5210円から 14,410円、3人目以降加算額、1人につき全部支給6,250円、一部支給3,130円から6,240円、受給資格者や扶養義務者等の所得により制限があります。維持手当、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786。 父母のいない15歳になる年の年度末までの維持を養育している方、父母が児童と別居し養育していない場合も含む、を対象に支給される手当です。支給金額、月額、一人当たり8,500円。子ども医療費、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786。 15歳になる年の年度末までの児童を対象に、医療費、食事療養標準負担額は除くの一部を助成します。申し込み、出生・転入の届出の際に配布する子ども医療費受給資格登録申請書に必要事項を記入し、郵送または直接子ども政策課、本庁舎3階、市民センター川越駅西口連絡所、郵送の場合は郵便番号 350-8601、 川越市役所子ども政策課、出生届を市外または休日夜間に提出した場合は子ども医療費受給資格登録申請書を後日郵送します。令和5年9月議会において対象年齢を18歳まで拡大する条例の改正が可決されました。令和6年4月からの開始に向け準備を進めています。詳しくは来月発行する広報川越12月号をご確認ください。一人親家庭等医療費、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786。 母子家庭・父子家庭や父母のいずれかが障害を持つ家庭などを対象に医療費の一部を助成します。受給には子ども政策課、本庁舎3階で受給資格の登録が必要です。生活保護を受給している場合や受給資格者、同居の扶養義務者に一定額以上の所得がある場合などは支給されません。地域子育て支援、子育て支援センター、電話 227-3517、 ファックス 227-3936。 おおむね3歳未満の子どもと保護者が気軽に集まれる場所の提供や子育て情報の発信、子育て講座の開催、育児相談などを市内31カ所の子育て支援関連施設で行っています。利用方法、開設日時等は施設ごとに異なります。子育て短期支援事業、子ども家庭課、電話 224-5821、 ファックス 225-5218。 保護者が仕事・疾病などの際や育児疲れなどでリフレッシュしたい場合に児童を預かり食事の提供等を行います。また利用の際は小学校などへのお迎えも行います。トワイライトステイ事業、午後5時から9時30分までの一時預かりと、ショートステイ事業、宿泊を伴う預かりの2種類があります。なお事前に実施施設での見学・面談と子ども家庭科への申し込みが必要です。実施施設、ひまわりルーム、電話 265-6801。 実施日、月曜日から金曜日、祝日・休日・年末年始を除く。対象、市内在住の3から12歳になった年の年度末までの児童、定員1日5人、経費、トワイライトステイ事業は1日750円、ショートステイ事業は1日2750円。世帯の市・県民税の課税状況などによって軽減措置があります。食費等の実費負担があります。病児・病後児保育、子ども育成課、電話 224-5724、 ファックス 224-6705。 病気または病気回復期の子どもを施設で一時的に預かります。各施設とも利用時間は午前8時から午後6時までです。利用方法等詳しくは各施設にお尋ねください。対象、生後2ヶ月から小学3年生、定員各施設3人、病状で判断する場合あり。病児保育室、日曜日、祝日、休日、年末年始は休み。実施施設、育児サポート、アイアイ、古谷上、愛和病院内、電話 235-8926、三井キッズケア、連雀町、三井病院内、電話 080-1751-6554、お猿のゆりかご、砂神殿2丁目、尾関子どもクリニック内、電話 265-8800、病後児保育室、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始は休み。病気回復期の児童のみ利用できます。実施施設、ハートランド友行、笠畑友行保育園内、電話 227-3811。令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金、子育て世帯生活支援特別給付金室、電話 224-6175、ファックス 225-5218。 食費等の物価高騰の影響を受け、低所得の子育て世帯の家計が悪化していることを踏まえ、全国一律で令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給が行われています。この給付金は申請不要の対象者には令和5年4月下旬ごろから順次支給を行っていますが、支給を受けるために申請の必要な方がいます。支給要件や申請方法、提出書類など詳しくは市ホームページを確認するかお尋ねください。川越市子育てファミリー応援給付金、子ども政策課、電話 224-6278、 ファックス 223-8786。 令和5年4月1日以降に出生した乳児の保護者で、支給申請時に対象乳児と川越市内に住所を有する方に対し、申請により現金1万円を支給します。また、埼玉県子育てファミリー応援事業の対象にもなりますので、別途県に申請すると1万円相当のグッズ等を受け取ることができます。受付期間、子どもが満1歳の誕生日前日まで、支給は対象の子ども1人につき1回限りです。申請方法、出生・転入届の窓口で配布するリーフレットに記載の二次元コードから電子申請、または同時に配布する申請書に必要事項を記入し、郵送または直接子ども政策課、本庁舎3階、市民センター、川越駅西口連絡所、ファミリーサポートセンター、子ども育成課、電話 224-5724、ファックス 224-6705、 子育ての援助をしたい方、提供会員と援助の依頼をしたい方、依頼会員を会員とした組織により地域の中での子育てを支援しています。事前に登録が必要です。対象、生後3ヶ月から小学6年生、申し込み川越市ファミリーサポートセンターオアシス内、電話 225-3828、 緊急サポートセンター子ども育成課、電話 224-5724、 ファックス 224-6705。 会員同士の助け合いにより病児・病後児の一時保育や宿泊を伴う一時保育、緊急的な一時保育を行っています。事前に登録が必要です。対象、小学6年生まで。申し込み、緊急サポートセンター埼玉、電話 048-297-2903。 同センターホームページからも登録できます。 11月はオレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーンです。児童虐待の恐れがある場合には通告を。子ども家庭課、電話 224-5821、ファクス 225-5218、二次元コード。令和5年度オレンジリボン、児童虐待防止推進キャンペーン兵庫。あなたしか気づいてないかも、そのサイン。子ども家庭庁では、毎年11月にオレンジリボン児童虐待防止推進キャンペーンを実施し、児童虐待問題に対する関心と理解を得ることができるよう、広報・啓発活動など様々な取り組みを集中的に実施します。虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、通告をしなければなりません。虐待かもと思ったら、ためらわないで、電話189いち早くにご連絡ください。また、虐待のことで悩んでいる保護者や子ども自身からの相談も受け付けています。秘密は厳守します。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、溺れさせるなど、性的虐待、子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の前での家庭内暴力など、ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、重い病気になっても受診させない、車内に子供を置き去りにするなど、子供に関する相談を受け付けます。家庭児童相談室、専門の家庭児童相談員が相談に応じます。電話 224-5821、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、祝日、休日、年末年始を除く、親と子供の悩み事相談、@埼玉、LINE で相談できる窓口です。月曜日から金曜日は午前9時から午後9時、土曜日、日曜日、祝日、休日は午前9時から午後5時、12月29日金曜日から1月3日水曜日を除く。登録方法、LINE アプリのホーム画面検索で、親と子供の悩み事相談、@埼玉で検索。二次元コード。しつけでも体罰は禁止です。児童福祉法等改正法により、令和2年4月1日からしつけにあたり、体罰を加えることは禁止されました。言葉で注意したが言うことを聞かないので頬を叩いた、などは体罰にあたります。虐待かもと思ったらご連絡ください。連絡先、電話番号、受付時間などの順。児童虐待防止 SOS センター、子ども家庭課内にある同センターにつながります。開設日時以外は、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189にご連絡ください。電話0120-283-505、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後6時15分、祝日、休日、年末年始を除く。ファクス 0120-283-565 でも相談できます。即日対応できない場合があります。児童相談所虐待対応ダイヤル。近くの児童相談所につながります。電話 189、 24時間、通話は無料。埼玉県虐待通報ダイヤル。児童、高齢者、障害のある方への虐待等の通報を受け付けています。電話、#7171、24時間、通話は無料。つながらない場合は、電話、0120-80-7171、または、電話、048-762-7533、有料へ。12、市の育英資金、教育総務課、電話 224-6074、ファックス 224-5086、二次元コード。来年4月から高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、高等専門学校、大学、専修学校などに進学または在学する方で、経済的に教育費などの支出が困難な方に、学資金と入学準備金を無利子でお貸しします。対象、次のすべてを満たす方。1、市内に引き続き6ヶ月以上在住している。2、経済的理由で学資金や入学準備金の支出が困難である。3、学業成績が良好である。4、校長の推薦を受けられる。召喚期間、貸付期間の2倍。召喚開始は卒業6ヶ月後から。提出書類。1、借入申請書。2、校長の推薦書。3、成績証明書。4、健康診断書。5、住民票、世帯全員のもの。6、合格通知書の写し。7、保護者の令和5年度課税証明書。提出書類1、2の用紙は、教育総務課または市ホームページにあります。6は合格決定後、速やかに提出してください。申し込み、来年1月4日木曜日から31日水曜日、筆着までに郵送。または直接、教育総務課、東庁舎2階、郵送の場合は、郵便番号 350-8601 川越市役所教育総務課。貸付の決定には審査があります。申請された方全員に貸付が決定されるとは限りません。貸付額、区分貸付金の順、学資金、月額、高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、専修学校、国公立13,000円、私立20,000円、高等専門学校16,000円、大学、短期大学含む30,000円、入学準備金、高等学校、中等教育学校、後期課程に限る、専修学校、国公立150,000円、私立280,000円、高等専門学校160,000円、大学、短期大学含む360,000円。
13、11月12日から25日まで、女性に対する暴力をなくす運動、男女共同参画課、電話 224-5723、 ファックス 224-6705、パープルリボンの啓発活動、二次元コード。相談先一覧、二次元コード。毎年11月12日から25日までは、内閣府等が主唱する女性に対する暴力をなくす運動の期間です。夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアルハラスメント、ストーカー行為等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。密室で行われる、被害を訴えづらい等の理由から、潜在化しやすい女性に対する暴力の問題について、ここで改めて考えて、女性の人権尊重と男女共同参画を阻害するあらゆる暴力の根絶を目指しましょう。パープルリボンキャンペーン。女性に対する暴力をなくす運動の期間に、女性に対する暴力根絶のメッセージを込めたパープルリボンを用いた啓発活動を実施します。県が行うタペストリーの共同制作に参加しますので、ぜひタペストリーのポケットにパープルリボンを入れてください。日時、11月11日土曜日午前10時から午後3時、 場所ウエスタ川越。女性の人権ホットライン強化週間。人権推進課電話 224-5579、 ファックス 223-1726。 法務局職員と人権擁護委員による電話相談、通常の時間を延長して受け付けます。相談内容などの秘密は厳守されます。日時11月15日水曜日から21日火曜日午前8時30分から午後7時18日土曜日、19日日曜日は午前10時から午後5時。相談電話、電話 0570-070-810。 14. 皆さんからの意見を募集します。二次元コード。市では次の1から4の計画に対する市民の皆さんの意見を募集します。対象は市内在住、在勤、在学、または利害関係のある方です。意見の提出方法。任意の用紙または意見提出用紙に意見、住所、氏名、電話番号、在勤、在学の方は勤務先、学校名、利害関係のある方はその内容を明記し、郵送、ファックス、または直接各提出先。市ホームページからも閲覧、意見の提出ができます。意見の取り扱い。提出された意見は今後の計画策定やまちづくりを進める上での参考にします。また、意見の内容と市の考え方を公表します。類似の意見は取りまとめて公表し、個別の回答は行いません。なお、個人情報は公表しません。意見募集対象計画。名称、担当課問い合わせ。閲覧募集期間。閲覧場所、提出先の順。1、川越市女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例案。男女共同参画課、電話 224-5723、ファックス224-6705。 11月1日水曜日から30日木曜日必着。男女共同参画課、本庁舎3階市民センター川越駅西口連絡所。郵便番号 350-8601 川越市役所男女共同参画課。2、第2次川越市自殺対策計画案。保健予防課、電話 227-5102、 ファックス 227-5108。 11月15日水曜日から12月14日木曜日必着。保健予防課、保健所1階、保健医療推進課、本庁舎2階、市民センター川越駅西口連絡所。郵便番号 350-1104 川越市役所保健予防課。3、川越市公共下水道全体計画修正案。事業計画課、電話 223-0332、 ファックス 223-3078。 11月20日月曜日から12月19日火曜日必着。事業計画課、上下水道局2階。郵便番号 350-0054 川越市上下水道局事業計画課。4、仮称川越市感染症予防計画。保健医療推進課、電話 224-5832、 ファックス 224-7318。 11月24日金曜日まで必着。保健医療推進課、本庁舎2階市民センター川越駅西口連絡所、保健所、総合保健センター。郵便番号 350-8601 川越市役所保健医療推進課。15、2023年12月1日金曜日オープン。 行政、市民、地元企業で作る川越市を盛り上げる情報サイトを立ち上げます。広報室、電話 224-5495、 ファクス 225-2171、 事前投稿を受付中。住民、事業者の皆さんからのイベント情報、おすすめ情報、求人情報の投稿を受付中。イベントのいろいろ、親子の〇〇教室、おすすめ情報、お店、メニュー紹介、仕事、仲間探し、チームメンバー募集。小江戸カラーへの事前投稿は二次元コード。公開は12月予定。川越市、株式会社サイネックスの共同事業により構築、運用するサイトです。16、素敵な川越集めています。広報室、電話 224-5495、ファクス 225-2171、二次元コード。川越の魅力を発見したら、ぜひインスタグラムで、ハッシュタグ小江戸、アンダーバー、川越をつけて投稿してください。皆さんの投稿の中から一部を市公式インスタグラムや市ホームページ内の特設サイト、川越写真部で紹介します。また、選ばれた写真は今後市の PR 素材として活用させていただきます。素敵な投稿をお待ちしています。17、11月26日日曜日開催、小江戸川越ハーフマラソン交通規制。小江戸川越マラソン実行委員会スポーツ振興課、電話 228-0102、 ファクス 224-8712、 二次元コード。全国各地から集まったランナーたちが蔵造りの街並みを駆け抜けます。ランナーは約1万人、川越水上公園からスタートします。また今年のゲストランナーはタレント森脇健児さんとマラソン選手吉田香織さんです。ランナーの募集は締め切りました。交通規制について、当日は午前8時から正午までコース及び周辺道路の交通規制を行います。なお川越水上公園付近は規制開始時間が予定よりも早まることがあります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。車両通行禁止区間内を通行する歩行者は、現場の係員の誘導にご協力ください。18、荒川緑皮を無償で配布。河川課、電話 224-6041、ファクス 224-8804、二次元コード。荒川上流河川事務所では、管理している荒川などの堤防の刈り草から作った堆肥を次の期間に配布します。販売目的不可。応募方法など詳しくは荒川上流河川事務所ホームページ、または同事務所荒宿町3丁目、同事務所出張所小包、市河川課古船場庁舎2階にある応募要領を確認するか、荒川緑皮事務局、電話 246-1031 にお尋ねください。応募期間、12月8日金曜日まで、消印有効。配布期間、来年1月22日月曜日から2月3日土曜日、1月28日日曜日を除く。19、住宅改修費用の一部を補助、後期分。産業振興課、電話 224-5934、ファクス 224-8712、二次元コード。地域経済対策の一環として、住宅改修工事費用の一部を補助します。補助金交付決定前に工事着工した場合、補助は受けられません。対象申し込み方法等、詳しくはお尋ねください。申請額が予算の範囲を超えた場合は、公開抽選にて交付対象者を決定します。事前申請期間、11月7日火曜日から14日火曜日、補助額、 改修工事に要した費用、消費税を除くのうち 5% に相当する額、1000円未満切り捨てで5万円を限度。20.11月30日、いい未来は年金の日。市民課電話 224-5764、ファクス 226-5091、二次元コード。厚生労働省では、国民一人一人が年金ネット等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らせる日として、11月30日を年金の日としています。この機会に日本年金機構ホームページの年金ネットで年金見込み額等を確認し、将来の生活設計について考えてみませんか。詳しくは日本年金機構ホームページを確認するか、川越年金事務所電話 242-2657 にお尋ねください。